公兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
こんにちは、発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄、ごみ醤油6代目ごみひとしです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は僕たちが専門とする発酵切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。今日ね、元休み、
ね、ちょっと不安はあるけど、
頑張ろう
頑張ろう、
はい、男たちで頑張ろう、
うんうん、
でね、
うん、
なんかいい、お便り久しぶりに読むよ、
うん、いいね。
マリコージ母から久しぶりのお便りです。はい、読みますね、
うん、お願いします。
マリコージも大学4年になりました。思えば高校3年生の秋、別府大学推薦入試の日の帰り道、第1回目のコージートークを聞きました。4年が経ち、発酵食品学科の同級生が平久さんに講義に来てほしいと頼んでいると聞かされていましたが、どうやら平久さんにつながったそうですね。つくづくラジオってすごい、発酵ってすごいなと感じています。で、あれ、あの光栄にもね、来てくれてね、角打ちで飲んでくれたり食堂に行ったりしてくれたみたいで、マリコージお母さんどうもありがとう。そして、うんうん、ね、あのマリコージちゃん経由で別府大学で講義僕今度しに行くよ。
あー、すごいね、うん、
なんかラジオっていいね、
うんうん、なんかね、こう長くゆっくり長く続いて発酵してるみたいですね、
うんうん、はい、すごい嬉しいです。こんな感じで皆さん、あのお気軽にですね、お便り寄せていただければというふうに思っています、
うんうんうん、
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
コージートーク、今日もですね、楽しいゲストが来ています、今日の手前味噌はハンディハウスプロジェクトの話。今日のゲストはハンディハウスプロジェクトの加藤圭一さんをお呼びしています。加藤さん、どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。
じゃあ簡単に、あの自己紹介をしていただければと思います。
はい、はい、ハンディハウスプロジェクトはですね、建築家集団と名乗っておりまして、まあ建築家なので設計デザインも、うん、建物のデザインもするんですが、
うん、
それ自分たちで考えたものを自分たちの手で作ってしまおう、
うん、
でさらにその作る過程とか考える過程にお客さんもすごい巻き込んで、一緒になって、建物を作ると。でそのお客さんも一緒に作ることで愛着を持った、暮らしができるんじゃないかというふうなコンセプトで、あのやっております。
いや、兄の好きそうな活動だよね。
なんかね、あの物事のなんかもうちょっとその始まる前のとこから踏み込んで関わると絶対愛着出るし、
うん、そうなんですよね。
あとなんかより良いものができますよね、はい、うん、あ、それはあのいいことをしてます
ね。ありがとうございます。
建築家様が何人もいらっしゃる。
はい、あの今メンバーは全部で13人
で、おめっちゃいるじゃない、はい、
結構いる。
アベンジャーズより多いじゃないですか。
そうだね。
そうですね。
オーシャンズイレブンより多いよ、
ちょっと。
そうだよね。13だからね。
はい、ね、建築詳しくない方向けに、はい、ね、リスナーさん向けに言うと、
はい、
基本はやっぱりその設計と施工と分かれてるじゃないですか。
うん、そうですね。
だから設計で事前にもバッチリやって、
うん、
でそのグランドデザインを、
はい、
まあ、再現するために施工するみたいな、
うんうん、そうですね。
分かれちゃってるけど、そこをもうちょっとこう、
もう行き来
できるような、
はい、
具体的にはどんな感じのプロジェクトがあるんです？で
ハンディハウスと言ってるので、うん、やっぱり家作りが多いんですけど、うんうん、まあ、お店作り、オフィス作り、まあ、都内、横浜を中心に活動はしていまして、
うんうん、
で今その現状でこそいろいろこうデザインする人がいて作る人がいてっていう風に、まあ、分業されてるんですけど、うんうんうんうん、ちょっと昔思い出すと、うん、例えば江戸時、まあ、日本って特に大工さんの文化で、
うんうんうん、
要は大工さん、その作る人が自分で図面を描いて、うんうん、お客さんとコミュニケーションを取って、うんうん、作るっていう、やっぱ日本ってそういう文化があるんですけど、やっぱこう戦後経済成長の中でやっぱ分業化した方が効率がいいっていう 風になってきたので分業化されてるんですけど、まあそれをちゃんとこう日本のものづくりってなんだろうって考えた時に、やっぱり一人の人がお客さんと見つけ合って最初から最後まで作るっていうのが結構あるのかなと思って、うん、まあ新しいこと、今でこそ新しいことをやってるようなんですけど、思い返すと実はそういう日本にも大工さんの文化があって、うん、っていう感じですね。
結構その設計と施工を行ったり来たりになりますよね、はい、
そうですね、
なんか作りながら考える、
う
ん、
あもうそういう感じです、うん、だから変な話あんまりそのかっちり図面も描かずに現場を始めたりとか、うん、なんかそういうこともあって、でお客さんが現場に来て、うん、ここの色どうしたらいいですかねとかっていうと、うんうん、決めらんないんですよ大体、うん、だから、うんうんうん、普通だったらもう最初に決めて、うん、もう変更できませんって言うと思うんですけど、うん、もうどうぞ好きなだけ悩んでくださいみたいな、うん、この壁はいつ塗るんでそれまで大丈夫ですよみたいな、
なんなら一緒に塗ります
そうそうそういう感
じ、塗ってくださ い、
ね、そういう感じです、う
ん、なんかその面白かった具体例というか、うん、なんかプロジェクト1個教えてもらっていいですか。
そうですね、そうだな、面白かったというとかなり特殊な例を挙げると、うん、工事現場にお客さんが引っ越してきてしまうっていう家があってですねかなり大きな家の改修だ、うん、まあ、リノベーションだったんですけど、うん、最初に2階を仕上げて、うん、2階に、まあ、お客さん引っ越してきます、うん、で1階がで僕らが工事をするみたいな感じだったんですよ。で朝行くとお客さんがコーヒーを入れてて、うん、僕らが、おはようございますって言って朝のなんとかミーティングが始まって、うん、今日どこやるのみたいな、うん、じゃあ今日はここで一緒にペンキを塗ろうかとか、
すごいね、
なんか旦那さんも、うん、自営業の方だったので自宅でお仕事されたので、
う
ん
う
ん、
あもうやりたすぎて、
そう
やりたすぎて、いや終わってないのに引っ越してきちゃったみたいな、
いやそれが最初はそんなこともなくて、うん、ちょっと、うん、引いてみてたというか、うん、僕らが作ってるのを後ろから見てたんですけど、うん、なんか僕らが一生懸命わちゃわちゃやってると自分もやりたい気持ちになっちゃって、うん、ちょっとやってみようみたいな、うん、そんな感じの人でしたね、うん、であと子供たちもいるんで、子供たちも学校から帰ってくると僕らが作業してる横で宿題をして、うん、宿題が終わったら一緒にこうペンキを塗るとか、
すごい、ね、
床を塗るとか、なんかそういうのはありましたね、うん、
やっぱりね大工ごっことかちっちゃい頃やったけど楽しいもんね、
う
ん、
そうですね、
大人になったって一緒ですよね。
でだからその子供たちもじゃあ自分の部屋を持つ、当時は部屋を持ってなかったけど自分の部屋を持つってなった時に自分でこうペンキ壁にペンキを塗ってしつらえて、うん、で自分の部屋を自分の手で作るみたいな、うん、なんかそういう経験って、まあ、なかなか今の時代できないんですけど、うん、ものすごい大事だなと思って、はい、うんうんうんうん、やっておりますね。
そう、うちも息子が今2年生 で、うん、でもうちょっと大きくなったらちょっと部屋が手狭になるから増築もしくは、うん、そのなんかタイニーハウスみたいな、
はいはいはい、
親子で作りたいなと思ってい て、それの結構元が、うん、なんかすごく完成されたものじゃ出来は良くなくても自分で作るっていうのにすごく意味があるなと思ってて、だと子供が子供部屋必要なのも本当、うん、数年じゃないですか、うんうんうん、それで増築しちゃうっていうのもなんかちょっとコストかけすぎだし、
で結局なんかそれ用に作っても子供が出てったらそれは物置になっちゃうみたいな、もったいないですもんね、うん、
なんかやっぱ大ごとになっちゃったらお金がめっちゃかかるのって、うんうん、その結構作り手と使い手が分かれちゃってるところもあると思う、はいはい、だから完璧を目指さなきゃいけないから、うんうんうん、クレームになっちゃうから
そうですね、
それでどんどん予算とか、うんうん、いろいろプロジェクトが大きくなっちゃうけど、
そう
使う人自体が関われば、うん、なんか8割ぐらいの素人仕事でも愛着持ってる、
うん、あそうなんですよ、
そうなんです、でそうなると結構プロジェクトがコンパクトになって、うん、無駄がなくなるし、うん、文句も出なくなるから、
うん、そうなんですよね、
合理性が高いですよね。
家って、まあ、発酵もそうかもしれないですけど変化するものじゃないですか、うん、でも家今の家って変化できないんですよ、うん、でそれが結構不合理というか全然効率が良くなくて、なんかそのライフスタイルとか家族の人数とかの変化に合わせて家も壊したり作ったりすることができればもっと楽しく幸せに生活できるんじゃないかなみたいなのは常日頃思って、うん、なんかそういう家づくりをもっとこうお客さんが、うんうんうんうん、お客さんというか住まい手が主体的に関われるような家づくりを広めていきたいなというふうに思っています。
実はですね兄、うん、今日加藤さんお呼びしたのはですね、
うんうん、はい、分かった、新築建てるんだな
違う、
違う、
もうだってせっかくうちのリフォーム終わったばかり、
うん、そうかそうか、
いやでもね、
う
ん、来年の4月に、うんうん、ほら前までやってた発酵ツーリズム店あるじゃない、うんうん、あれお店になるのよ、う
んうん、おお、大盛況だと展示が
そうそう、うんうん、でお店ができるんだけどその時の、うん、設計をその、うん、 加藤さんたちのやってることにすごい共感してお願いしてる。
いいですね。
だからなんかやっぱ発酵も DIY 精神の塊じゃないですか。いや、本
当そう。だからすごいシンパシー感じるところがめちゃくちゃあって、うん、すごい面白いんですよね。
だからなんかこうね、全部かっちり決めてやるっていうよりは、うん、まあ、本当に作りながらどんどんこう金みたいに増えていくとか、棚が、うん、なんかそういう面白い、あので、あとその例えばもうコミュニティのね、箱ツーリズムでコミュニティができていて、展覧会でそういう人たちが関わりしろがあるようなね、あのお店のプロジェクトにしたいなとかって思ってるんですけど、加藤さんいい感じでできそうですかね。
できます。
できる。
できます。大丈夫です。
すげえ楽しみ。
なんかその発酵の概念みたいのをうまくこう空間に置き換えられたらなと思って、うんうんうん、はい、やってますね。
兄も手伝ったよね。
もちろん手伝いに行くし、なんかそのあれだよね、あの発酵に関わるさ、うん、その人たちがさ、いっぱいいるわけじゃん、全国に、うん、でそこの今度やるプロジェクトで、うん、建築とか、うん、その商売のきっかけをそこに行ってね、うん、なんか気づけるような場所になるような気もするし、うんうん、もう今回話聞いたらすごくワクワクするし、もちろん壁も塗りに行ったりとかしますよ。
工事作れる場所にしよう。
治療しよう。
はい、ということで時間なのでもっと話聞きたいんですけれども、おしまいです。じゃあ加藤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日本各地の手前味噌トークでした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。加藤さん、その来年の春とかに向けて、はい、なんかこんなことやってみたいみたいなのってありますか？
は
い、
それはお店で
ですか？お店を作るときに、うん、こういう参加型のプロジェクト。
ああ、そうですね。まあ、僕もその普段お客さんと一緒にみたいなのがコンセプトなので、何かそのお店作りに関わりたい人とか、うん、なんか発酵に興味がある人、うん、で発酵の概念でできる空間ってどういうのだろうみたいな、うん、興味がある人がいたら、うんうん、何かワークショップ的なのをできればやり、まだ具体的にどうとかっていうのは企画しないんですけど、うん、何かお店のものだったり、うん、壁だったりを皆さんで作る、うん、やっぱりお店に愛着を持ってもらうので、うん、なんかそういうのを企画していきたいなと。
いいね。春前ぐらいにやりたいですね。
はい、やりたいですね。
うん、ちなみにハンディハウスプロジェクトは、はい、ホームページとかを見たら、
はい、
あの活動の概要分かりますか？
はい、あります。ホームページとあとフェイスブックページ、インスタ、はい、などもあるので、はい、日々発信しておりますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。
多分ね、僕たちのラジオ番組を聞いてる人、すごい DIY 好きの人多いと思うので、
あ、そうですね、
ぜひ加藤さんたちの活動をフォローして、はい、ぜひ参加してみていただけたらと思います、うんうん、はい。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から、番組のバナーに飛んで聞くことができます。もうね、200回以上やっていて、すごいアーカイブ溜まっているので、うんうんうん、一回聞き始めたらどれぐらいかかるか
まあ、2日か3日ぐらいで聞けるんじゃないか、
うん、1回15分なんで、なんかこう、ね、キッチン仕事の合間とかに聞いてくれたら嬉しいですね、うんうんうん、
そうだね、やりながら仕事にちょうど向いてるね。
はい、じゃあ工事作りながら聞いてください、
うんうん、
はい、発酵兄弟の工事トーク、お相手は発酵弟小倉ひらくと
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。